を応援しています。
全国建て売り住宅フェア開催中、4時です。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、シューナヘキル見たいラジオ、ナビゲーターのシューナヘキルです。はい、あのね、先週冒頭でハンバーグをね、初めてね作ったらね、はい、形がうまくできなかったっていう話をしたでしょ、はい、でもね今日はね嬉しいことがあって、はい、卵焼きがねすごいふっくら柔らかく、はい、優しい甘いやつができるようになったんですよ。おー、だからこれからは自信を持って作ることができます、はい、だからっていうような話ですけどでもそういうことの日々繰り返しなんですよ皆さん。
そうですね、新宅に美味しい卵焼きができました
、はい、ということで日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シューナヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ。
ちゃんと準備してる？
First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong.Let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the
曲はマドンナのニューアルバムレベルハートからリビングフォーラブでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シーナヘキル見たいラジオ。さあ、キタタン、今週は、
はい、おはようございます、キタです。
キタタン、
はい、皆さん、枕元には何を置かれておりますか？
枕元、
はい、というのも、3月11日は過ぎておりますが、それを受けまして、うん、2015年春の防災グッズ特集をやります。
防災グッズ特集、はい、やっぱりね気になりますよね。
そうですね、毎年新しいの出てるらしいんですけれども。
あ、そうですね、
はい、まあでも最新とかあまり関係なく、ただ単に北が気になった防災グッズを紹介させていただきます。
お、北ターンセレクト、
はい、まずはですね、こちら、はい、株式会社総称さんから、はい、水だけで光る水ピカ。
水だけで何をするものなんですか？
はい、こちらはですね、スプーン一杯の 水があれば光る、非常時や、災害時に便利な携帯用のライトです。
え、ライトなんですか？はい、これ。
こちらね、すごいシンプルなパッケージなんですけども、はい、大きさも、大きめの消しゴムぐらいですかね。
なんかマッチ箱かなっていうくらいの大きさですよね。はい
は
い、
こちらをですね、
うん、
なんと、よいしょ。ただいま、紙コップと、
うん、
こちら私が先ほど飲んでいた麦茶なんですけれども。
なんときたたんが飲んでいたという、その麦茶を。
科学の実験のような感じなんですが。
今コップに入れました。
はい。このライトの底の部分を、
はい。
水につけるだけで約1週間連続で光るそうです。
1週間も？
はい。
すごい。本当に？
まあこちらちょっと検証するには来週まで待たないといけないんですけれども
気が長い話だね、
はい、はい。とりあえずつくかどうかをっていうのを
これ乾電池も何にも入ってないんですよね。
何も入ってなくて、なんかね、こちら底の方に化学物質がくっついてまして、
軽い、うん、
はい、水分と化学反応を起こしてそれが発光するそうですので、
へー、そんなのでできるの？
はい、なので、泥水でも、雨水でも、うん、ましてやこの麦茶でもいいそうで。
水系だったら
水分であれば、何でも光るそうです。
そうなんだ。
はい。
じゃあ、つけてみますね。はい。いきまーす。そこですよね。そこだけですよね。はい、えい！
あ
ー！明るい！
あ、結構光量がありますね。
結構、強い光が。
はい。
え、こんなに明るくいの？
そうです。で、一回水につけてしまえば、うん、その後はしばらく水を必要としなくて、
うんうん、
で、このままずっと持ち歩いて。
あ、すごい明るい、はい、こんなに？すごい。
なんか、底の部分が、まあ、乾いても大丈夫だそうなんで、
うんうん、
まあちょっと光が光量が落ちてきたりとか光がなくなってしまったら、うん、1週間以内であればもう一回水をつければ再発光するそうです。
そうなんですか、はい、すごいですね。こんなの考え出すなんて。
はい、はい、ぜひ使ってみてください。
はい、
はい、もう一つ紹介いたします。
何でしょう。
続きましては食べ物です。
お、来ましたね、食べ物系。
はい、避難の時には食べ物は重要ですね。
見て、賞味期限が来たったん。
はい、なんと
4月17日だよ。
2018年の4月11日。
え、そんな先まで持つの？
はい、製造から3年半持つと言われておりまして、こちらホリカフーズ株式会社さんから、うん、レスキューフーズ一色ボックスと言いまして、うん、こちらの方が2012年頃から発売されてまして、
はい、
火も水も使わずに温かく食べやすいほかほかご飯が食べられる非常食です。
温かくなるんですか？
はい、こちら紙のねボックスに入ってるんですけれども、うん、こちらの中にもう全部必要なものが全部入ってまして、
火も何も必要なくて、
はい、
よいしょ、どういう仕組みになってるんだろう。
よいしょよいしょ。ただいま中を出させていただいて、少し大きめのランチボックスぐらいのサイズなんですけれども、
そうだね、
はい、うん、今回持ってきましたのはカレーライスなんですけれども、他にも牛丼、シチュー&ライス、
うん、
中華丼、和風ハンバーグライスなど、
すごい、なんか、はい、贅沢なものが、
はい、毎年いろいろ新しく開発しているようでして、
へ
ー、はい、で、今回は、ぜひともヘキルさんに実践をしていただこうと、うん、
そっか、作らないといけないですね、
はい、
これね、
はい、
あ、でももしもの時のねこうために備えあれば憂いなしだからな、
はい、で中にはですね、まず白いご飯とおかずになる今回はカレーのルーと、
はい、
そして、お手拭きにスプーンに、
うん、
そして温めるための、3点セット。
これが温めるものなの？
はい、発熱剤とそれにお水をかけることによって蒸気がわーって出て、
はい、へー、はい、
できるそうです。
こんなの初めて見た。
はい、では早速、
じゃあ、ま、説明書を読みますね。
はい、
箱から食品や発熱剤などを取り出します。今取り出しました。
取り出しましたね。
そしてその2、発熱剤を袋から取り出し、加熱袋の底に入れます。
はい。
あ、この今、ビニール袋みたいな、なんか。
そうですね。ジップロックみたいに。
うん。なんか冷凍食品こうね、保存しとくように、は
い。入れられるように。ちょっと蒸気を逃がすための穴がついていて。はい。じゃあ発熱剤を開けてください。
よいしょ。よいしょ。私変なとこ開けちゃったりしないかな。大丈夫かな。なんか何入ってるの。なんだ。
このまま引き出してくださって大丈夫ですよ。はい、
なんかなんだろう。
なんかちょっとシリカゲル的な
乾燥剤っぽいものが入ってました。
はい。こちらをはい。
これをビニールに入れて。で、3、発熱剤の上に食品を入れ、袋ごと箱に入れます。じゃあこの白いご飯を入れて、あとこのカレーのパッケージも入れて、箱に入れる。
そうですね。もともと入ってた箱に詰め込みまして、こうすることで、自立します。
本当だね。立った、立ったって感じだね。
はい。こうすることでお水を入れても倒れないので。
お、この発熱溶液という、はい、この水を、
このお水を今すべてまとめて入れたジップロックというか、このビニール袋の中に。
にゃっ。うーん。はい。はい。当てた。
ここにお水を
入れる入れたー。ドボドボドボドボドボドボー。ちょっと楽しい。
変な、楽しい。変なテンションになってで、そうすると中で。
あ、なんか、ぐちゅぐちゅいってる。
すごい、蒸気が。
何？
ぐつぐつぐつぐついってます。
泡が、なんで？
はい、先ほどの。発熱剤と水分が反応して、ちょっと心配になるぐらい泡が出てますね。
すごいブクブクしてる。
で、ちょっと下の方を触っていただきますと、
うん、
温かいんです。
温か。
というわけで、このまま約20分発熱させ、その後、はい、10分ほど蒸らします。
ちょっと待ってください。
はい。
20分プラス10分って30分ですよね。番組終わりますよ。
ということで、
うん、終わっちゃうかな。
蒸らし終わったものがこちらになります。
3分クッキング的なノリになってきた。
はい、こちらは
まさか出来上がったものがそこに用意されているとは。
預かります。
さすがですね、北タンは。
はい、準備万端ですよ。
やり手ですね、北タンは。
はい、じゃあ、ヘキルさんが、よいしょ。中身を出していただいて、
はい、
はい、
え
っ、お、普通になんか砂糖のご飯的な、
本当だ、ふっくら、白い白い焼きたたん、
玄関開けたら白いご飯が
ピカピカしてる焼きたたん、
でこちら一緒にくっついてるレンゲで少しご飯をほぐしていただいて、あ、片側の方に、ね、
かなりふっくら美味しくできてますよ。
美味しそうですね、普通に。
すごい、うん、これ美味しそうなんですけど、見るからに。
はい。そしたら、その脇のところに、封を開けたカレーライスを注ぐ。
はい。
で、カレーライスを注ぐ。
カレーを、
違うな。
カレーを注ぐ。注ぐ
じゃあ。
入れましょうか。はい、入れましょうね。
押さないように
。熱い熱いあ、あ、あ、あ、あ、あ、ちょっと、
かなり温まってますよ。
これは芯から温まりそうな予感。野外でも大丈夫。こんな温かいものが。お、あ、これ、気をつけて入れないと分量がちょっと危ないですね。
結構、いっぱい入ってますね。はい、たっぷり食べる。
いい匂いがする。
じゃあ、試食を。
ご飯につけていただきたいと思います。原稿が危険です。
垂れる。
いただきます。うん、
いかがですか。
あったかい。
お、
うん、うん、うん、
しっかり温まって、
うん、もう普通に美味しいよこれ。
おお、こちらの方がですね、はい、何がすごいって、これ一箱で水がなくても器具がなくても、うん、これだけであったかいご飯が食べれてしまうっていうところですね。
便利だよね。 やっぱり温かいもの絶対食べたくなるもんね、
う
ん、
そうですね。まあ賞味期限もね3年半持つそうなので、うん、ぜひ何個か常備しておくともいいかもしれません。
勉強になりました。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。皆さんもこれを機に準備してる方もしてない方ももう一度枕元に置く防災グッズを見直してみてください。今週は2015年春の防災グッズ特集でした。
北さんありがとう。渚お送りしました。
見たいラジオ。
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。ここからはヘキオタを紹介していきます。はい、今週はですねこういったメールが来ております。茨城県は近藤さんから。ヘキルさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。
おはようございます。
あの日からもう4年が過ぎてしまいました。本当にあっという間に感じます。私自身昨年末にはサイン色紙や FC のプレゼント当選といった多くの幸せを得ました。そこでこの幸せな気持ちをお裾分けしようと思い、東日本大震災から丸4年を迎える直前の週末を利用して約半年ぶりに6回目となる福島県南相馬市へお手伝いに向かいました。東京初のボランティアバスに乗り込み南相馬へ。参加者は27名、ベテランから初心者、さまざまな地域から集まります。今回の作業は個人宅の敷地内に生えた竹の伐採と粉砕作業ということでした。竹をチェーンソーやノコギリで切り取り、竹の細い部分、枝などをチェッパーという粉砕機で細かくしていきます。竹の太い部分は適当な長さに切り分けて山積みしておきます。その後は業者さんが適切に処理してくれるはずです。私は午前中にチェーンソーを担当し、竹を倒して適当な長さに切り分ける作業を行い、午後からはチェッパーの方に交代して竹をバリバリと粉砕していきました。このチェッパーなかなか危険な機械で、万が一手を引き込まれたらコッパみじんです。 いやー、危ない危ない。いろいろありましたが、依頼された範囲の作業は無事に終了することができました。毎回ほんの数時間の作業しかできませんが、わずかでもお役に立てていれば。福島の一部の地域はご存知の通り複雑な状況にあり、復興というよりやっと復旧を始めたといった状況であることを多くの人に知っていただけたら、そして一人でも多くが手を差し伸べてくれたらと思います。はい、そしてですね、もう一つ、読みたいと思います。友蔵さんからです。先日東日本震災復興支援空でつながるディアレスト福島ボリューム 1.3 フォトエキシビジョン4年目の空にという写真展を見てきました。早いもので震災から丸4年経つんですよね。空でつながるというテーマとともに背景に空が写った写真が展示されていました。写真の一枚一枚にはコメントが掲示されており、文字を追ってこの出来事を風化させてはいけないと改めて感じました。展示されていた写真には賛同参加ということで、最近ヘキルちゃんのカメラマンとして活躍されているベイアンこと阿部薫さんもいらっしゃいました。その他にもジ・アルフィーの坂崎幸之助さん、グレイのテルさん、朝倉大輔さんや他にもたくさんの有名人の方が参加されていて、とても見応えがありました。展示の方は11日で終わってしまっているのですが、またこういったテーマの写真展があったら足を運んでみたいです。はい、といただきました。先ほどの茨城県の近藤さんはボランティアに行かれていましたし、友蔵さんはこういう風に写真展にね足を運ばれていらっしゃいましたし、皆さんいろいろね思いがつながっていて、考えることもね非常に多くあったんじゃないかなと思いますよね。私もやっぱり、まあ、この日だけを思い出すっていうことではなくて、あの日あの時起こった出来事をどう思って、何が大切なのか、どういう協力をしていけばいいのかっていうことをいつも忘れずに、心にちゃんと置いておきたいなっていうふうに思いました。あといろんなことのありがたみもね、電気一つにしても水一つにしても当たり前じゃないんだなって本当に思いましたしね。はい、なので、みんなの中でずっとこういったね気持ちを忘れずにいたいですね。というわけで以上ヘキオタでした。
の曲は石田洋子さんでオーバースカイでした。
見たいラジオ。
日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘギル見たいラジオいかがでしたか。ラジオネーム友蔵さんからのリクエスト、私椎名ヘギルで空を諦めないを聞きながらエンディングのお時間です。はい、今週はですね、まあ久々の防災グッズの特集と、そしてまあ皆さんからいただいたねメールと、まあちょっとだけご紹介できたなと思ったんですけども、まあ、他にもねやっぱりいろいろこうくださった方もねいらっしゃったので、まあ、それは私の胸にこうしまっておきたいなと思うんですが、はい、まあ、ソロ諦めないもね久々にかけましたね。でもこれを選んでくださったとなんかすごく気持ちがね伝わってくるなと思いました。届くといいですけどね。はい、さあ、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘギル見たいラジオ、メールアドレスはヘギルアットマーク tfm.co.jp です。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘギルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい防災グッズ、何が他にもあるのかもうちょっと勉強してみたい。たいたい、防災グッズも進化している。椎名ヘギル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
気持ちかな、空が飛べたら、魚になったら、ウサギになったら、意地悪されたらどんな気持ちかな、想像してみよう、いろんな気持ち。
小山ジャネット愛子です。東京 FM サンデースペシャルガイドフォーラフォルジュルネオジャポン2015、世界最大級のクラシック音楽の祭典ラフォルジュルネオジャポン熱狂の日音楽祭2015、パシオン、恋と祈りと命の音楽、今年の聴きどころをガイドします。パシオンというテーマでクラシック音楽のリクエストもお待ちしています。詳しくは番組ホームページまで。集計発表は3月15日夜7時、 東京 FM サンデースペシャルガイドフォーラフォルジュルネオジャポン2015でオンエア。